はい、今日はですね、3月の15日の日曜日なんですけども、もう最近ですね、市倉先生の解説っていうのがですね、確定申告期に入りましてバタバタしてまして、ちょっと録音できてませんでしたので、今日ですね、ちょっとですね、思ってることがありますので、またちょっと解説してみたいと思います。市倉定の経営心得っていうですね、本が市倉先生が亡くなった3ヶ月後にですね、経営合理化協会から出たんですね。で、これはですね、市倉先生が1999年の3月に亡くなってから3ヶ月後、6月14日初版ってなってますので、わずか3ヶ月でですね、作り上げた104項目っていうことになります。で、この市倉定の経営心得の参照のところにですね、引用原点一覧っていうのがあるんですけども、一番最初の経営戦略から10冊目の経営の思いがけないコツまで、この中からですね、厳選した104項目をですね、事業活動の本質、最高責任者としてのあり方、事業と販売、それから経営の数字、未来事業、組織と人っていうところの6つにですね、分けて、作られている。まあ、すごくこう、いい本なわけですよね。で、たまたまですね、この本の紹介がですね、最近の日経新聞にあったんですね。で、もし日経新聞のバックナンバーをお持ちの方は見てもらいたいんですが、3月7日土曜日のですね、リーダーの本棚っていうところに、清水建設の会長である宮本洋一さんがですね、私の読書遍歴っていうことで、座右の書、これ6冊書いてあるんですが、その3番目にですね、市倉定の経営心得、組織が一旦出来上がると放任すべき対象よりそれ自体の存続を優先する危険をはらんでいる、こんな下に富む文言が釣られ慣れているというふうにあります。で、今こうちょうど読んだのっていうのはですね、6番目の組織と人っていうところの、要は89番目にですね、まあこれが書いてあります。これもですね、市倉先生が言ってるところでいくと非常に強い言葉で言われてるんですが、そこの部分ですね。ということがあります。で、すごくこのですね、市倉定の経営心得は、いろんな方がですね、まあ、この清水建設の会長さんもそうなんですけども、まあ、柳井さんですね、ユニクロの柳井さんなんかも、この市倉定の経営心得がすごくいい本だということで、いろんな人にこう配ったりしてるということになるんですね。じゃあ、この、なかなか市倉先生の合理化協会の例えば10冊シリーズ、っていうとですね、2017年に新しい版が、新版が出ました。だいたい1万、4、5000円するわけですよね。やっぱ高い。なかなか読めない。ということで、じゃあこの市倉定の経営心だけを読もうということで読んでる方もいらっしゃいます。ただですね、これだけを読むとですね、本当の本みたいな形になるんですよ。で、それは悪くないです。悪くないけども、市倉先生のベースっていうのはですね、誰かの本を読んで、それをまとめた本ではないんですよ。すべて市倉先生が体験したことですね。それを本に書いてあるんですね。なので、この元になっている、この104項目ですね。104項目の元の本にやっぱり本当は当たらなきゃダメなんですよ。この本の、まあ、1項目1項目ですね。まあ、どこの本から持ってきたかっていうのが書いてありますので、逆に、それがですね、どこに書いてあるのかと、その本のどこに書いてあるのかっていうのをですね、逆に、それを探してもらいたいんですね。そう、例えばですよ、1の1、まあ、1番目の会社の支配者、会社の真の支配者はお客様であるというところが書いてあるんですが、そこの一番最後見てもらうとですね、市倉定の社長学第9巻新社長の姿勢よりってこう書いてあるわけじゃないですか。そうするとこの、まあ、解説っていうのがこうずっとあるんですけども、これが新社長の姿勢のどこに書いてあるのかっていうのを探すわけですよね。 で、そこにもですね、市倉先生の特徴は、そこに実際の会社がこうこうこういうことがあったんで、こういうふうに考えなきゃいけないっていう基本的な作り方になってるんですね。で、まず事例が書かれてあるんですよ。そうすると、これを市倉さんでも経営語これ読んだときに、あ、市倉先生ってそういえば、こういう事例に基づいて書いてたのをこれにまとめてたんだなっていうやっぱり意識を持ってもらいたいんですね。で、その事例を書いてそれをまとめていくっていうスタイルですね。このスタイルは市倉先生の最初のスタイルはですね、そういうスタイルではほとんど書かれてないんですよ。いや、技法堂の3冊っていうのはそういうふうにはなってないんですけども、その次の4冊目ですね、4冊目がこの社長学シリーズの根本の社長学っていう名前を初めて出した山王大からになるんですけども、その山王大の社長学からはですね、ちょっと書き方を変えまして、事例と解説みたいなですね、そういう形になって、それがそのまんま合理化協会の社長学シリーズに踏襲されているような形になっているわけですよね。なのでぜひですね、皆さんはこの経営心得をですね、最初に読むのもいいんですけども、これをですね、ここから逆に市倉社長学シリーズに戻ってですね、その本を読んでもらう形なのか、その全部10冊読んだ後にですね、経営心得を読んでまたもう一回戻るのかですね、それは人によっていろんな形があると思いますが、そのようにして読んでもらいますとですね、この市倉さだむの経営心得一冊を持っているとですね、これが一つの市倉社長学シリーズ、社長学全集10冊のですね、サブノート代わりになるわけですよ。そうするとここに書いてないことはですね、ここにいろいろとですね、追加で書けばいいわけですよね。そしてくると、この経営心得一冊を持ってればですね、ほとんど何かあった時に、この市倉先生のことを読めるというふうになって、頭が整理がこうできていくという形になります。なのでですね、ぜひですね、この市倉定の経営心得を活用しながら、合理化協会のですね、10冊のシリーズを深くですね、理解するような方法も、一つの市倉定社長学を勉強するですね、やり方にしてもらってもいいのかなっていうことで、私のやり方をですね、ちょっと言わせてもらいましたので、参考にしてもらえれば良いと思います。